皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月12日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は横に広がる政治意識です。やっぱり今まで日本はですね、どうしてもこの縦の壁に縛られていたわけであります。業界の壁、年齢の壁、あるいはその、ポジションの壁と申しますか、経営者は経営者とか、社員は社員とか、あるいは契約社員は契約社員とか、どうしてもこの縦の壁にこう阻まれて、それぞれの動きが、止まって小さくなっていたという部分があったと思いますが、今回のその戦争と原発の話というのは、これ誰にでも共通の話なんですね。ですからこの戦争と原発の話が広がったことで、この縦の壁がだんだん低くなってきた感じがするんです。特に政治ということで言ったら、この壁を越えて横に広がることがこれでできるようになったと思うんですね。どうしてもこの今、経済格差の時代なんです。経済格差の時代ですから、なかなかその、経済の話で横に広がるっていうのはなかなか難しいんですね。だからこそですね、みんなこのロハス、健康と持続可能性を考えたライフスタイルということで、もうそちらの方ではもう初めからそういう壁を抜きにね、新しい時代をみんなで作るんだから、新しい経済は健康であり持続可能性が高いんだから、そんなですね、自分の既得権益にとらわれることなく、あるいは今までの時代のですね、こうしがらみだとか、地位名誉にとらわれることなく、みんなでやっていこうということで、それ動いてたと思いますよ。町屋の再生もそう、それから新しい農業をやることもそう、お祭りを再生することもそう、そういうなんか、町おこしだとか、経済の復興、再生の部分で、ね、ロハスな世の中の再生については、ああいう、あまり盾を意識することなくですね、私広がってたと思うんですが、どうしてもやっぱり政治はそれ難しかったと思うんですよね。この派遣労働者を帰って苦しめるような法律作ってみたり、あるいは大金持ちをですね、優遇するような法律作ってみたりというのが政治の場でありましたから、なかなかこの政治の場はですね、その横の壁を越えるっていうのが難しかったなと思うんですね。で、内閣の支持率っていうか、投票率ですよね。投票率見ても非常に低くて、なんか利害関係者と、ファンがいますね。どんな政治家のファンがいますから、その一定の数のファンと、あと利害関係者以外は、なんか投票所に行かないと。で、しらけ切ってるという話が、ここまで続いてきたかと思うんですよね。もちろんしらけてる部分ってあるんですが、これあれ、市中水面で言いますと、安倍氏はですね、あれ、結構、あれが、運勢強いんですよ。運勢強いから、あれ、暴走するんです、あの人。暴走するとですね、逆にこれで、やっと横の壁が崩れるという部分があるんですね。すなわち、もう経済については、政治できること何もないでしょ。アベノミクスなんて言葉も本人自身が使わないし、第三の矢なんてですね、もうないですよね。だから、経済の話はもう政治から降りちゃったと思うんですよ。でもこれで秋ね、相場暴落した時に、いよいよ経済対策何にもないもんね。そうすると怒り出すというところでは同じですな。国民が怒り出すということについては、怒りについては同じなんだけども、なんて言いますかね、やっぱり経済格差がありますから、なかなかその辺はですね、すんなりでいかないところありますよね。経営者層と、大金持ちの層と、お金ない人の間だったらなかなかうまくいかない。でもやっぱりこの、安倍氏が今突っ張ってる、戦争と原発ですよね。戦争は長州、原発は薩摩で、薩長政府のまさに一番最後、これ一番、暗所突っ張ってるんでしょう。突っ張れば突っ張るほど、これはですね、政治の横の壁を壊してくれるんです。戦争については、やっぱこれは、経営者も何も関係ないですよね。年齢も関係ないし、それから今度、あれですね、原発もそうですね、みんなの問題になってくるでしょう。だからその、結婚的には、その、なんて言うんでしょうかね。戦争をやりたい人、原発やりたい人とそうでない人。そういうふうに分かれてきますから、これは今までの、その横の壁とは全然関係ない括りになっていくんですね。言ってみればなんかこう、バブルの時代のね、バブル的経営者っていうんでしょうか。バブルに乗っかっちゃった人たち、人の話も聞かない 大暴走した人たち、これがですね、 まあ、戦争原発賛成論者で、あとそうでない人たちと、まあ、言ってみればバブルで終わりになる人と、その向こうに行く人、その次を作る人で、ここで分かれたわけね。ここでやっと今私はですね、実は今までの日本を分断してた政治の壁が壊れたと思うんですよ。これは実は安倍氏の功績なんです。もし安倍氏がですね、運勢が悪いと止まってたと思います。持たないと思いますね。当然精神的には持たないし、例えば野田義彦みたいな人だったらですね、当然ここまで突っ張れないですよね。とっくの昔にですね、あれ病気になって辞めてもういなくなってますよね。ここまで突っ張る気力なかったと思います。で、安倍氏もですね、当然もうフラフラで、まあだから本人いつ倒れるかそれはわかりませんね。でもやっぱりその運勢強いから引っ張っちゃうんですよ。無理やり引っ張っちゃうわけ。だからバブルの時そうだったでしょ。あ、生地ですね、その運勢のいい経営者で、バブル的素質があってバブルに火ついちゃった会社ってのが一番危なかったですね。運勢の悪い人っていうのはバブルでも失敗するんですよ。だから不動産買い損なったとか、なんかその仲間入れてもらい損なったからといって、あるいはなんかその仕事が間に合わなかったとか言って、結局その時は失敗したと言うんだけど、バブルに乗らなくて済んだというケースがよくあったんですね。一番遺産だったのはバブルの上り調子の時に本当にあの運勢良かった人なんですよ。バブルの上り調子で本当に運勢いいと、もろにバブルに乗っかっちゃうんですね。で、誰が言ったって聞かないし、止まらないし、で、そのまま結局バブル崩壊しても、運勢いいから本人反省しないんですね。だからもう、なんて言いますかね、微方策をやりたいだけやっちゃって、完全収拾つかなくなっちゃって、で、すべての人が離れちゃって、下手すりゃ気が狂って、下手すりゃ刑務所入って、全部終わりなんですね。だからバブルの上り調子で景気、運勢がいいっていうのは、全部終わりにする非常に重要な条件の一つなんですね、あれ。実は安倍氏その条件を満たしてるんですね。ですから、あれずっと引っ張りますから、でまあしかし来年の夏は越せないですよ。来年の夏の参議院選挙はそれは勝てないですからね。だからまあどんな引っ張っても1年だけども、まあこの間に十分、このなんて言うんでしょうかね、今までのこの経済の問題を超えて、横につながる転機を持てると思うんですね。で、経済の方は、やはりこの秋以降ですよ。この秋以降、本当に世界中の相場がですね、メルトダウンしたときに、まあ一旦全部横に なっちゃうわけですね。まあ、なんかこの間も新聞見てたら、信託銀行が不動産業務で収益出てるから頑張るとは書いてあって、おー、なんかあれ、昭和のバブル、この人たち知ってんのかなと思いましたね。まあ、攻める財務だとかですね、まあ不動産で私もオーナーですとか言ってですね、どれだけの人が死んだかね、昭和の不動産バブルの時に。なんかまあ全然懲りてないっていうか分かってないっていうか、まあどこまで本気でやってるのか知りませんけども。まあとにかくですね、ああもうこんなこと言うじゃおしまいだなとしみじみこう見てて思うんですよ。で、だからまあ不動産こけて、相場こけて、何もこけてっていうことになると政治も当然こけますからね。まあそうなってくると、まあ今までこの過去20年間、新自由主義に悪乗りをして、まあ、やりたい放題金儲けした連中は今度追われる立場ですよね。ちょうどバブルが崩壊して、バブル崩壊までにやりたい放題やった連中が全部やり玉に上げられたでしょ。こうならなるわけですよ。だから、まあ、ここは言ってみれば、攻守ところを変える。攻めてた方が守りに入って、守ってた方が攻める方に入るという形で。で、まあ、ここはだから変なことだったりじゃ、これ聞いてきますよね。だからここはやっぱりその相場のメルトダウンとともに事態を進展していく。しかしその、まあ、横の分断ということで言ったら、はっきり言って、安倍氏が、ね、安保と原発で引っ張ることによって、これ消えていくわけですね。だからまあ少なくともですね、その、まあこれによって、まあ全国各地で、このいろんな反対運動を盛り上がっていけばですね、まあそれ動いて原発をもう一回止めることは何も難しいことでもないし、安保法なんか全部配信しちゃって、秘密保護法を配信することも難しいことはないですね。で、アメリカの戦争やもうアメリカ本土でどんどん追い詰められてるし、その、まあ一番の中心であるイスラエルがですね、あそこまで追い詰められてるわけですから、まあこれはそんなに心配しなくていいと思いますよね。何度も言いますが、日本政府の連中が、属国が一番気持ちがいいからと言って、いや、そうなってるだけのことなんですから、本当にですね、属国であることが最大の国益だと言って、堂々と言ってやってるから属国なんで、アメリカは決して望んでませんからね。上手に距離感を取ってやってるわけで、どの国も。 べったりくっついちゃうろくなこともないし、かといってですね、キム・ジョンみたいにですね、これ完全な敵だと言ってもまた面白くないし、いろいろ手間かかるばっかりなんでですね、まあ、上手にクリカに取ってやってるわけですよ。これをですね、べったりくっつけちゃってるわけですから、まあ、悲惨なことになるのは当たり前ですよね。だからやっぱり能力ないんだな。自分たちで考えて行動する能力を持ってないわけですよ、日本の政府の連中は。私、その最大の原因はやっぱり戦後のお受験教育だと思いますよ。お受験教育でですね、何が正しいかということを自分で考えるんじゃなくて、その試験にどうやれば通るかということをね、それだけの勉強になったから、本当に自分で考えて自分で道切り吐くっていう人たちは上に来てないはずですよ。だからなんつうのかな、特にこの役所なんかもですね、橋本改革だとか小泉改革だとか第一次安倍改革だとかあったじゃないですか。だから信念を持って行動した人はみんな外されているはずです。だから今残ってる幹部っていうのは何の信念もなくて言われるがままに行動するから結果的に偉くなっただけの話だから、そもそも属国であることがまず自分自身の一番の出世のですね、やっぱりその要件だったはずですね。自分で考えを持って行動してたら当然ここまで出世できなかったわけですから、少なくとも今言ったぐらいの大きな変化はあったわけだからね。だからやっぱりね、その裏側にあるのはですね、やっぱり自分さえ良ければなんだよな。自分が出世さえすれば良ければっていう話があって、そこに彼の誘惑までも入ってきて、彼の誘惑とは逆に言うと、その出世ができない奴が今度やるんだよね。出世ができない分金儲け一生懸命やろうってね、これはまた立ち悪いわけですけどもさ。まあそういうのはこう、うじゃうじゃこういるわけでありまして、だからまあそんな連中が結局のところ日本を属国化して国民の金を犠牲にし、命まで犠牲にしようと。ね、戦争と原発で命まで犠牲にしようとしてるわけで、まあ、ひたすら自分さえ良ければいいという、これはやっぱり追い出さなきゃダメだよね。根こそぎ追い出さないとですね、下から炙り出さないとダメなんで、まあそれがやっぱりそこで今度みんな一つになれるんじゃないですかね。やっぱりこの自分で考えて行動するっていうことがこの乱世の時代に一番必要なんですね。そのアメリカが大変だ大変だから大変だと。大変なんだけども、だからますます属国化しようっていうのは逆の方向ですよね。ますます属国になったら、親がめこけた時にもろこけますからね。まさに何度も言うようにソ連がこけた時に東ドイツみたいになるわけですよ。一番やっちゃいけないことで、親がめがこけそうになればなるほど子がめは自分の力で泳がなきゃね。中国との関係だとそうですよね。本当にバカらしい話だと思うんだけども、何が中国の脅威だと。本当に脅威があるんなら経済制裁すればいいわけでしょ。イランにも経済制裁をし、ロシアにも経済制裁をし、北朝鮮にも経済制裁をすると、本当に中国の南沙諸島埋め立てが問題なんだと、本当に尖閣が問題だったならまず経済制裁すればいいじゃないですか。ところが商売はどんどんやると、いかに商売拡大するかって話をして、いわんやですね、 iPad だって、あれ何、アップルは向こうで作ったんでしょ、 iPhone だって中国で。その投資は一生懸命やりましょう。しかしそのこっちはけしからんか戦争しましょうってのはね、こんなバカな話じゃないわけで、要するに戦争も商売だと思ってやってるから、ねえ、その日本も兵隊出せとか言ってくるわけですよ。何にも聞いてないじゃないですか。本当に聞いたらまず経済制裁ですよ。中国経済制裁やれたら一番弱いからね。あの国はね、金ばらまき外交やるんですよ。なんだかんだ言って蓄えたり借りてきた金をですね、こう世界中撒くんです、あれ。金を渡してですね、言うこと聞いてもらう。それが中国の外交なんですよ。だから目立たないっちゃ目立たないんだけど、何のことはない。単なる金の関係なんですね。で、その金の渡し方がいろいろあって、延長だとかいう形になることもあるし、中国はなんかね、向こうの作ってるのも買ってやるって形になることもあるんで、まあとにかく金ばらまき外交なんで、ただそれだけですよね。だから経済制裁一番弱いのは中国ですよ。中国からお金もらってはいけない。中国に金渡してはいけない。これやってごらんなさいな。東南アジアってみんな独立しますわね。それから東南アジアにいる中国人経済人なんか行き場所失いますよね。だから本当に中国をけしからんと思うならやりゃいいわけですよ。何もですね、自衛隊なんかの出番は一つもないですよ、そんなものはね。まあなんかちょっと話横にそれましたけども、まあむちゃくちゃは言ってるわけですよ。要するに戦争屋のお追証を言ってですね、金儲けの話、日本はこれから攻撃の任務を負うから攻撃用武器1兆円買うとかですね、そんな商売の話でやってるだけのことなんだから、まあ、これ倒さなきゃいけないですよね。全部流さなきゃいけないですよ。で、それにあたってですね、まあ、その横の壁が切れたんで、やはりこれからやっぱりその私は見てると、まずネットの世界っていうのが一番下にあるんだと思うんですね。 ネットで全てに行くと思わないんですけども、やっぱりこの思いを伝える、その手段としてインターネットってのは非常に強力な道具ですね。SNS もそうですけども、変な思いのやつなんかみんな出てくるじゃないですか。あれ、ネットでもなきゃですね、変な思いの政治家なんて湧き上がってこなかったですよね。ネットがあるから、こう湧き上がってきちゃったんで。だからまあ、その、変なやつをあぶり出すにもいいし、それからまともな仲間を探すにもいいし、やっぱこう、意識の高い人でしょ？ね、ネットを触ってるっていうのは、やっぱそういう人たちが、まずなんか先陣を切って、横の壁を取り払って仲間を広げていく。思いを広げて行動していく。まあ、そんな段階に今あるんじゃないかなと思うんですね。同時にその、まあ、こういう人たちの次のプロセスは、まあ、前にも言いましたように、とにかく情報公開ですよ。現実を知るっていうことですね。一緒に現実を知って、で、考えなきゃいけない。だからやっぱりいろんなニュースだとか、で、政府の情報公開の情報っていうのをみんなで共有して、で、それに対して自分たちでどう思うかっていうことをそれぞれに考えて、で、どう思うかの次はどうすればいいかだから、まあそれも自分たちで考える。そうやって言ってみれば、共同体っていうか、たまり場っていうか、立場を超えたたまり場の世界で、なんか方向性をみんな決めていくという、そういうプロセスなんだと思うんですね。ある種のこれは直接民主制だと思うんですよ。本当に例えばですね、今、地方議会なんかで、国のやってる安保法制なんかに、法案に反対とか慎重とか言ってる、議会が結構あるじゃないですか。あれ昔であれば国政の問題なんだから地方議会は関係ないと、地方議会はね、中央から金だけもらったらいいと、そんな感じは強かったけど、もう金配れないでしょ。金ないんですよ、もう今国だから。地方はですね、例えば地方交付税、交付金、地方交付税が来るって話は来ないんで、当面ですね、建て替えの地方債を発行して賄っといてくれなんて、もうそう何年も続けてますから国はね。ひどいんですよ。あれ、債務不履行してるんですよ、あれ。交付税しばらく払えないから、自分たちで社債を、地方債発行して、ちょっと貸しといてくれと。そんなこと平気でやってますからね、国はね。まあ、とんでもない連中で。だからまあ逆にそうなれば言いたいこと言いますよね。だからこうやってですね、やっぱり地方議会も自分たちで考えるんだと思うんですね、これ。この国の政策がどうなんだ。俺たちとしてどういうふうに意見をまとめればいいんだ。まあこうやって、横に広がっていくんですよ、政治意識って。すごく大事なことですね。だから今度これは企業にとっても言えると思いますよ。武器の仕事やってるとかですね、なんかいかがわしい金融やってるとかですね。それ、バレたらアウトですからね。本当に。バレたら完全に一発アウトになる世界で、裏切り者ってことになりますからね。あと、じゃあそういう商売を続けるかどうかってのは重大な問題だし、そんな仕事を携わってるかどうかってことも重大な問題になってくるわけですね。そしてやっぱり、その、ごくごく自然に世論がまとまってくる。横に横に広がりながら世論がこう収束していく。そのプロセスが、あの、明治天皇がね、一番初めに明治時の時言った、万機公論に決すべしってとこの、やっぱり一番の中核の部分だと思うんですね。万機公論に決すべしってのは決して議会でもの決めるって意味でもないですよね。議会はまあそのずっと後からで、当時もね、日本もできるわけで、やっぱこう、公の議論の中で物事を決めるっていうこと。今の安倍内閣やのね、戦争だとか、原発みたいに一部の人たちだけで決めちゃダメだと。政治は独占すべからずと。自分で勝手に政治をしちゃいかんということでありまして。やっぱりその、大きな世論というものを受けながら、世論の方向の上で政治をやらなきゃダメなんですね。で、なんか間違ってたら、そこで世論にも気がついてもらって直していくという、試行錯誤のプロセスを入れた上での、ですから世論が動かす政治でありますから、これはなんか計画経済みたいに一本道を行くってもんじゃないんですよ。一本道で計画経済ってやるとみんな お客さんになっちゃって、結局だから政治弱くなって、で、その決めてる方だって全部分かって決めてるわけじゃないんだから、国民はついてこなくなるし、当ては外れるし、で、今の日本の役所みたいになっちゃうんですよ。行き場がなくなっちゃうわけね。だからやっぱりですね、まあ、いろんな議論はあって、試行錯誤も当然しなきゃいけなくて、だから一本道行くんじゃなくて、いろんな人たちが、まあ、言ってみれば、力を出し合ってみんなで協調して、なんか1たす1を3にするように物事を作っていくんだという発想がどうしても大事なのね。これはだからその役所の管理の発想とは全然違うんですよ。例えば、お能なんかもですね、一つのお家元だけで全部やらないでしょ。脇は何々、何々流、そしては何々流という形で、いろんな流派で全部やるでしょ。 私あんなもんだと思うんですよ。万機公論に決すべしという世界はね、やっぱりいろんな流派がやってきて、その時にこう大体申し合わせをして、それぞれにこう演じていくから、全体としてものすごく面白い演目になるという、あんな感じだと思うんですね、政治もね。だからやっぱりこの一つでやったらダメでありますから、横に広がってみんなの意識が高まって、それで行動していくっていうことなんで、今まさにそれがですね、本土でも本格的に始まってきたと思います。ですからこれはですね、ますますですね、広げていかなきゃいけない、こういうふうに思っている次第であります。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、横に広がる政治意識ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。